東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
4月15日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、4月半ばになりましたが、新しい職場だったり新しい環境に入った方、少し慣れてきましたかね。一方で少し慣れたところって疲れも出てくるので、しっかり土日は休んでくださいね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はクラウド録画サービスシェアナンバーワン、セーフィー株式会社代表取締役社長佐渡島隆平さんをお迎えして、デジタルを活用した防犯の未来について伺っていきます。デジタルホールフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はセーフィー株式会社代表取締役社長佐渡島隆平さんをお迎えします。佐渡島隆平、1979年兵庫県生まれ。江南大学経済学部在学中に大学ノート .com を創業。2002年大学卒業後、ソニーネットワークコミュニケーションズに入社。その後、子会社のモーションポートレートで画像処理技術の開発に携わり、2014年にセーフィー株式会社を創業。2020年にはフォーブスジャパン日本の起業家ランキング2021 1位を受賞。まずはクラウド録画サービスということで、この文字を読むとなんとなく想像はできてるんですけど、改めて佐渡島さんの会社のサービスを教えていただけますか。
ありがとうございます。まあ、クラウド録画って、まあ何をこうクラウドでこう録画してるのかっていうのがこう分かりにくいと思うんですけども、まあ世の中にまあたくさん今カメラってまあ広がっていて、例えばまあ防犯カメラであったりとか、まあたまに監視カメラって言い方もしますけれども、まあ、そういったこうカメラの映像をまあ全てクラウド化して、でそれで集まってきたデータに対してまあいろんなアプリケーションをこう付け加えていくようなサービスをやっています。
うん、クラウドってついてるっていうことは、少し前のやっぱり防犯カメラとかのイメージって、なんか録画機があって、よくアニメとかでもその機械で警察が訪ねてきて見返すみたいなのあったじゃないですか。もう今ってそういうなんか本体みたいなのがなくても保存ができるんですよね。
そうですね、まあ、昔のやっぱ録画機があって、うん、カメラがあって、まあ、それが線でつながって、でその現場でしか見れないというふうなものだとやっぱり不便だっていうのがあってですね、まあ、最近コロナ禍で、まあ、やっぱりこういろんな飲食店であったりとか、まあ、建設現場とかいろんなところの現場を持ってる人たちも遠隔地からその現場現場を確認して、まあそれでまあ要は普通にこうマネジメントしていきたいとか、まあそういうニーズも大きくなってきているので、クラウドからこうさまざまな映像で現場を見たいっていうニーズが非常に増えているっていうのがまあ現状ですね。
防犯カメラとかそういったものの中でクラウドが当たり前になってきたのって、大体何年前くらいからの動きなんですか？
セーフィーという会社がこう創業したのが2014年なんです。まあその時はマーケットの中でクラウドっていうのはまあほとんど 0% しかなくてですね、それで今まあようやくまあうちの会社でまあ20万台弱ぐらいのまあカメラがクラウドに接続して、ようやくサービスが会社の規模としてもまあ売上がまあ100億円弱ぐらいの規模ぐらいになってきてるんですけれども、それでもまだ世の中のカメラのこう中でのクラウド化っていうのはまあ 10%、15% ぐらいですかね。例えばブログとかこういったラジオとか音声とかっていうのは、まあ、比較的こうデジタル化がこうしやすいんですけど、やっぱ動画って最後に来るんですよね。
そういう意味ではまだ全体の 10% から 15% っていうことはここからもうどんどん伸びていく領域っていうことですよね。
そうですね、まあ、今後はやっぱりこうクラウドで、まあ、全てのデジタル機器とかがクラウドでつながってって、まあ、昔でもやっぱりこう iPhone とかでも、まあ、この中に音楽のデータ入れてるっていう時期が長かったと思うんですけども、
インストールしてましたよね。
そうですよね、 MP3 に変換して入れてとかやったんですけど、うん、はい、最近はもうみんなストリーミングという形で、もうウェブから流し聞きしながらもう見ていく、まあ、そうすると無限に持てるとか、まあ、そういうことがこうスマートフォンとかでも起きてると思うんですけども、まあ、世の中のまあらゆるこう産業機器なんかでもクラウド化っていう波は大きくあって、まあ、その中でもこう映像のデータっていうのが非常に重たかったので、なかなかクラウド化進まなかったんですけども、まあ、我々がこう参入して、まあ、いろんな試行錯誤をする中でようやくこうマーケットができてきたっていうのが今の現在地かなと思います、う
ん、はあ、今そのいろんな商業施設だとか、まあ、お家とか小さいお店とか防犯カメラってまあ標準装備でついてるところ多いと思うんですけど、そういうところがじゃあ初めてそのセーフィーを知ってこっちに切り替えようってなる時のなんか壁みたいなところってどういうところにあるんですか。
まずやっぱりこうクラウドでこういう管理ができる会社があるんだっていうことがまあ認知されてないので、まあ知らなかったっていうケースがまあほとんどなんですね。で、知っていただくと、まあ従来の例えばまあ防犯カメラとレコーダーとまあその配線工事をやってしまうと、まあそれだけで 2,3 台つけるとやっぱり 4,50 万ぐらいはかかってしまって、結構なやっぱり設備投資としては大きくなってしまうんですよね。まあ、我々のこうサービスは、まあ、カメラを e コマースで2万円ぐらいで買っていただいたら、もう即時ネットにつなぐと、まあ、うちのサービスが即使えるようになるので、やっぱりその4分の1、5分の1ぐらいで非常にこう手軽にできるので、まあ、そこはですね、知っていただいて1回使っていただくと便利さって分かるんですけども、それがなかなかやっぱり最初に使っていただくっていうところがやっぱりご理解いただけないところもあると思うんで。
なるほど。しかもこう今当たり前についてしまっている自分の防犯カメラがもっと便利になったらいいのにって思い始める方とまだ思わない方とってきっといらっしゃるから、この先きっとどんどん情報が伝わっていくとまた普及率も上がってくるっていうことなんですね。
そうですね、コロナ禍で例えばですね、 Google Meet とか、Zoom とかですね、
はいはい、
デジタル動画を使った、まあ、お仕事をするっていうのがやっぱり当たり前になってきていると思うんですね、うん、なんで、まあ、実はその防犯カメラっていうのは現場の持ってる、まあ、お店とかさまざまな商業施設とかもやっぱその現場をこうつないでいくってやるとやっぱ映像が必要なんですね、まあ、そうなるとその映像機器っていう意味でカメラがあったり、まあ、また防犯カメラがあったりっていうことが、まあ、ようやくそういうことができるんだと、現場の持ってる人たちもリモートワークを併用できるんだっていうのが今よりこのコロナによって加速したんじゃないかなと思うので、まあ、そういうのでなんか皆さんが店舗他店舗管理したいんだけど行かなければいけない、どうしよう、まあ、じゃあクラウド型のカメラを使ってみようっていうのが結構大きなきっかけなんじゃないかなというふうに思います。
そういう意味でお客さんの層の分析とかなんかいろんなことに、そのクラウドに動画が上がってることによってその行かなくても本部が確認できることってありますもんね。
そうですね、まさにこう言っていただいた通りマーケティングデータっていうことでいくと、お店で行くとポスデータとか売上データっていうのは、まあ、分かってたっていうことだと思うんですけど、買わなかった人のデータって全く分からないんですよね。
なるほど、
まあ、そういったマーケティングで活用するっていうことが一つですし、まあ、やはり日本はまあ課題先進国でもありますけども、労働生産力っていうのがどんどんどんどん働く人が人手不足っていうのが起きてきているので、そういった時に一人の店長が1店舗2店舗を見るっていう世界から一人の店長が20店舗30店舗を同時に見るっていうような世界ができてきていて、やっぱ無人店舗をやっていきたいっていうチャレンジしたいと思われている小売店も非常に多くなっているので、そういう時にはもうカメラが必須になってくるかなというふうに思います。
しかもカメラの画質がすごく良くてびっくりしたのが、ホームページにね、あのシミュレーションっていうか実際の映像が載ってたんですけど、なんかもうそのお客さんと店員さんの声まで綺麗に聞き取れたりとか、画素数もあれすごい高いんですよね。
実はまあ我々ソニーっていう会社からこうスピンアウトしてできた会社なんですけども、綺麗にどう見せるかっていうことに実はこだわっていまして、ビットレートっていうんですけど、そのビットレートをこう あんまりこう上げずに、まあ、人間が見た目かなり綺麗だなと思えるような、
あ、
まあ、圧縮の仕方とかを、まあ、非常に工夫していまして。
なるほど。重くなりすぎても今度データのやり取り大変だから。
そうです。
へえ。でも本当にさっき佐渡島さんさらっとおっしゃったんですけど、価格帯がかなり抑えめなのがびっくりで、サービスとしては定額制なんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、カメラを、まあ、2万円ぐらいで買っていただいて、まあ、月々例えば7日録画という形で7日分の映像が常にクラウド上に録画されているという、まあ、そういったサービスで1320円という形で月々払っていただいたら非常に手軽に使えるようなサービスになっています。
それだからもともとの今まで従来あった防犯カメラで多分単価がすごく高かったから、それを買うっていうことを差し引いても相当価格帯でいうとお安い。
そうですね、うん、やっぱり、まあ、店舗を持ってる人が防犯カメラを、まあ、まず誰に聞いていいかわからないっていう問題もあるし、うん、まあ、それを聞いてみて、まあ、入れてみたけどすごい不便みたいなこともあると思うんですけども、まあ、我々のサービスでいくと本当にインターネットにこう Wi-Fi とかでつないでいただければ、まあその大手でも、まあ、個人でやってる方もみんなこうフラットに非常にいいサービスをご利用いただきますし、まあ、クラウドのいいところっていうのは買った時がまあ最先端ではなくて、買ってから毎日のようにデイリーでアップデートしてより自分のこう機能が上がっていくっていうところもまあいいところだと思うので。まあ、非常にこう小さいお店をやってらっしゃる方々とかはですね、まあ、我々のサービスは非常に気に入って使っていただいている方は非常にたくさんいらっしゃいます。
改めてこのクラウド録画サービスの業界でシェアナンバーワンのセーフィーということで、創業から今2014年創業だから9年目
そうですね
っていうことなんですね。7年で売上84億を達成したってデータがあるんですけど、
はい、
これ他の競合を抑えてこのシェアナンバーワンになったっていうその秘訣ってご自身ではどう考えてらっしゃるんですか？
まあ、3つぐらいあるかなと思うんですけども、1個目はやはりお客さんのこう今抱えてる負っていうのをやっぱりこう使いやすかったり安価でやったりとか、うんうん、まあ、とにかくお客さんに向けてこう自分たちがこうゼロから作り続けてきているっていうところが一つ目です。でもう一つ目はですね、まあ、これは技術的な要素で、いろんなカメラってまあ世の中にもうすでにありふれたまあハードウェアだと思うんです。でそのハードウェアにありふれたものに我々はカメラの中に入る実はファームウェアといって、カメラの中に入るソフトウェアをですね、そのクラウドとセットで、まあ、OS として実はいろんなメーカーさんにこうお配りしたんですね、
はあ、
でその3つ目につながるんですけど、いろんなメーカーさんが私どものクラウドカメラのサービスを自分のハードウェアでインストールしてマーケットを作っていったんで、実はまあうちでホームページで売ってるまあカメラ以外もですね、あらゆるその例えばキヤノンさんだとか、まあ例えばセコムさんだとかですね、まあ最近はまあ、アイプロさんといって、まあ、パナソニックグループのカメラでも、まあ、当社のファームウェアを使ってサービスができるので、うん、そういったこう業界をこう司っている本当に大手の皆さんと一緒にですね、うん、このサービスをこう作ってきたりとか、まあ、広げてきたりというのを一緒にやってきているので、まあ、我々のクラウドカメラっていうシェアが、まあ、我々の知名度よりも、うん、実はまあ NTT さんとかキヤノンさんとかセコムさんとか皆さんがやってるクラウドカメラのサービスで当社のサービスを使っていただいてたりしますので、
その20万台ほど今カメラがね世の中に出ているっておっしゃってましたけど、そのハードを売っているっていうよりももっともっとすごい数のカメラのに内蔵されているものを実はセーフィーが作ってる。
そうですね、まあ、例えば携帯電話でも Android っていう仕組みでソニーさんとかサムソンとか、まあ、いろんな会社から Android の携帯って出て皆さん使ってると思うんですね、はい、それって Google がこう Android の OS を作って、うん、携帯電話メーカーにお配りしている、まあ、それとまあ同じような原理で、まあ、我々がその IoT といってカメラに入るような OS を皆さんにお配りすることで、皆さんがこのクラウドビジネスに参入しやすくした、それによってマーケットを一緒に作ったっていうのが一個大きいかなというふうに思います。
どっちかというともうあれなんですね、創業なさって最初の方はもう仕組み作りっていうか市場作りみたいなものをなさったんですね。以前のインタビュー記事で創業の3年はほとんど利益が出なかったっていうような苦労話も拝見しましたけど、どのくらいでだいたい市場をこう作り、まあ、今も作ってる途中だとは思うんですけど、はい、作れてきたなっていう感覚があって、
そうですね、本当にもう一昨年去年ぐらいですかね。
あ、そんな最近まで、
はい。で、まあ、さっき、まあ、7年で、まあ、その80億ぐらい、まあ、なったっていう話ありましたけど、実際に年間、まあ、例えばその月額でこう課金いただけることを、うん、まあ、ARR ってアニュアルリカーリングレベニューっていうことがあるんですけども、まあ、それがいくらぐらいかっていうのがこう成長の指数になったりするんですけど、うん、それがこう1億円になるまで、まあ皆さんこう分かりやすく言うと売上1億ちょっとぐらいになるまでに3年半とかかかってるんですね。で7年で80億になってるってことはですね、その4年目5年目6年目がドーンってこうコロナによって一気に成長したっていうふうに見ていただければと思うんですね。
でもこうコロナ前にきちんと蒔いた種がその需要のタイミングとドンピシャに合ってドンといったっていう、
まあ、本当にこうたまたまのこう連続が今起きてるっていう状態なんですけど、
はい、
その中でも例えば建設現場でこう皆さんがなかなかお仕事がリモートできないっていう中でウェアラブルのカメラを開発してたりとか、あとはこう電源を抜き差しするだけで携帯の電波を使って映像管理できるような仕組みっていうのを作ってたりとかですね、まあ、そういったこう新しい仕組みでいろんなサービスを4年ぐらいかけてですね、まあ、仕込んでいたものが、まあ、ようやく、まあ、最近花開いたっていうところで、まあ、未だに全然我々としてはうまくいったというよりかはですね、まだまだお客さんのこう期待とか課題に、まあ、応えられてないなっていうのが毎日こう起きているところとしてはあるので、
はあ、でもコロナがたまたまこのタイミングでやってきてしまって、すごくそういった世界になるクラウドの防犯とかそういったいろんな会社に使われるっていうサービスがよりあの倍速くらいであの需要が高まったっていうのはありますけど、どっちにしろ将来来るはずの世界だったわけですもんね。
そうですね、やっぱりこうコロナによって早送りが起きて、うん、まあ、時代が一気に、まあ、日本でいくとやっぱデジタル化、まあ、DX ってよく言われますけども、うん、まあ、やらざるを得なくなった、
うん、
でさらに人のその労働生産人口と、まあ、労働力が今、うん、まあ、若年層がいなくなってきているっていうことも、はい、まあ、やっぱ加速して地方でこう採用ができないとかですね、うん、そういったところもやはりこうデジタルの力を使って生産性を上げたいっていうニーズがすごく掛け算してるんじゃないかなというふうに思います。
あのセーフィーの会社 あのビジョンの一つに映像から未来を作るっていう言葉があって、これすごい印象的なんですが、改めてどういうことなんですか？
そのビジョンは2030年に起きてる社会の構造っていうのを考えて、そこからこう逆算した、まあ、SF をこう最初に作って、そこからこう逆算してストーリーとかロードマップを作っていくみたいな会社の、まあ、経営のやり方をしてるんですけども、おそらく2030年の未来っていうふうに見たときに、まあ、人と例えばドローンとか自動運転の車とか、まあ、そういったものが共存共栄し合ってる、まあ、社会っていうのが多分2030年ぐらいにかなりもう皆さんの実感値として起きてくるというふうに考えていて、まあ、そういった2030年に人とロボットとかがこう共存共栄し合うような社会においては、まあ、その電気ガス水道ぐらいのまあインパクトで、まあ、非常にデータっていうのがこう必要になってくると、さらにはそのリアルタイムのデータっていうのが非常に重要になってくるっていうふうに考えていて、まあ、それはそのドローンでこう何か配達するでも自動運転の車でどっかに行くでもですね、その自分でのドローンだとか自分の車自体は第一の目でしか見れない、でもそれが第三第四第五の目がですね、それをサポートしてくれれば、例えばもう左右に曲がった時に、まあ、人がいたとか猫がいたとかって言って、まあ、引かれてしまうと、やっぱこう自動運転って社会は危ないよねっていう風になってしまうと思うんですね、まあ、そういった時にその第三第四の目がこうみんなの意思決定をお手伝いしていく、まあ、そんな社会ができたら非常にこう面白いんじゃないかと思って、まあ、このセーフィーという会社をそうやってまあいろんな人にファームウェアを使っていただいたり、そのデータを集めてくることによって、まあ、より良い皆さんの生活スタイルにまあなっていくような会社にしていきたいっていうのが我々のビジョンです。
いろんなものが便利になっていく世の中で、確かにそういった映像をクラウドに上げるとか、そういうセーフィーがやってることって基盤みたいなことで必要になってきそうですね。
そうですね、まあ、やっぱりそのインフラの会社になっていくっていうことが、うん、まあ、一番目指しているところなので、うん、まあ、それをまあさらにグローバルで使っていただけるような会社にしていきたいっていうのが、うん、まあ、私たちがこうソニーからこう抜け出して、うん、まあ、自分たちで会社をしていくっていう動機になっているので、まあ、そういうプラットフォームを作っていきたいなっていうのを我々は夢見ているというか、それを現実にしていこうと、まあ、日夜仕事をしているというところですね。
なるほど。来週もですね、里島さんにたっぷりお話を伺わせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私は皆さんの身近にある家電製品や業務用機器に組み込まれるプログラムの開発を行っています。最近身近になってきた自動運転システムの開発もその一つです。皆さんの目に見えないところで各製品が効率よく安定的に動くために日々開発を進めています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日はセーフィー株式会社代表取締役社長、佐渡島隆平さんをお迎えいたしました。目の前の防犯だとか DX 化っていうことはもちろんのこと、あの佐渡島さんのこうビジョンがすごく広くて、こう大きなものを捉えて会社を作って今みんなで頑張っているっていうところにすごく感銘を受けました。映像から未来を作るという言葉印象に残りましたね。さて次回のこの番組ですが、特別番組のために4月20日木曜日夜8時半からの放送となります。佐渡島さんをお迎えしての後半は今度の木曜日夜8時30分からの放送です。いつもの時間と違いますのでお気をつけください。デジタルフォルンフューチャーピックス、ここまでのお相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。